はい、それではですね、今日は詩編の95編からですね、96と書きましたっけ、ですね、5編です、はい、からですね、できたら100編まで一気に行ってみたいと思います、なぜかと言ったらテーマがですね、もうこの95、96、97、98、99、100全部をですね見ていただくと分かるんですが、喜び歌を、主に喜び歌をですね、95の一節もさあ主によって見てください。96編の一節も歌え、そして97は喜べと書いてますね。98編も歌え、99もですね、ちょっと褒めたたえよと3節に出てですね、そして100編が有名なあの全地を主に向かって喜びの声を上げよう。まあ、前回もですね、この礼拝の時の歌だということで読んでいきましたけれども、今回もそうなんですが、喜びが前面に出ていますね。主にあって喜ぼう、感謝しよう、そして賛美しよう。これを私たちが本当はですね、これ私準備しながらですね、歌を歌いたいなとかって思ったぐらいなんですよね。本当はこれ実践すればもうそれでいいんじゃないかなっていうぐらいですね、歌を、まあ、歌っていうことの大切さをこれから見ていくことができるわけなんですね。では95編の一節をまず見てみてください。さあ主に向かって喜び歌を、我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう、感謝の歌を持って御前に進み行き、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。皆さん、この考えたことございますでしょうかね。単純に、なんで教会で歌を歌うのかなっていうことを考えたことは、まあ、あるでしょうか。私は思いましたね、まあ、結構私いろいろ考えるタイプなんで、まあ、例えばね、他の人は例えばゴスペルミュージックを通してその歌が好きで教会に来ましたという人がいるかもしれませんけども、私はそういうのが好きではなかったんですね。歌とかそういう感情によってですね、じゃなくて理性によって、思索によって、信仰というのは持つべきではないのかと思っていましたので、悩んだんですね。けれどもですね、まず第一にこのように神が歌うように命じておられるということなんですね。これがまず第一点です。そして第二点として、神は私たちにひれ伏すことを命じておられるということです。単に頭で理解するのではなく、心から魂、その自分のすべてを持って神様の前に捧げていく、これが必要になってくるわけなんですけれども、歌を歌うことを通して私たちはそれを行っていくわけなんですよね。で、そのためにまずここで喜び、歌を喜びなさいというこの言葉があります。で、私たちは命じられてますね。第一テサロニケの手紙の5章ですか、有名な箇所ですけれども、16節から18節までですね、第一テサロニケの5章の16節から18節まで、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。これ望んでおられるというのが、英語だと The will of God、 神の意思である、神の御心であると、はっきりと書いてあります。そしてその根拠が今3節で見た、主が大いなる神様なんだ、すべての神々に勝って大いなる王なんだ、はい、ここで神々と、そして本物の神、主ヤーウェですね、の神とですね、そして神々と呼ばれているものとの対比があるわけなんですね。
で、私たちが生きている世の中というのはこの神々の世界なんです。この神という言葉は、いわゆる名前ではないんですよね。その、いわゆるタイトルっていうんですか、この呼び名というか、私たちが全て自分の魂を明け渡してもいいほど情熱を持って傾けることができるものであれば神なわけなんですよ。で、それが当時の時代は非常に分かりやすく表現していた。例えば快楽であればモレクを拝んでいた。そしてお金であればマモンという神を拝んでいた。知性であればバールという神を拝んでいた。そして性であれば、このセックスであればアシュタロテという神を拝んでいたわけなんですね。で、いろんなそういうふうに私たちが大事だと思っているものが、この神々と言われているものがある中で、そうではなくてヤーウェこそが大いなる神であり、そして王である、これは神が支配しておられるんだよ。このことをもとにして私たちは主に向かって喜び歌を、そして救いの岩に向かって、私たちは救いの神を知っています。罪の斜めから救い出されて神の民となったというところの神様を知っているわけなんですね。で、次ご覧ください。地の深みは主の御手のうちにあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。はい、私たちが本当にこう忘れてはいけないこと、特にですね、私たち今ここ東京にいますのですね、都会ですからコンクリートばかりを見ている生活を送ってるわけなんですけれども、決して忘れてはいけないのは神様の栄光、自然に現れている神様の栄光であります。で、これを私たち思い巡らす必要があります。私もですね、これドア、家のドアを開けると公園が近くにあって感謝するんですね。あ、こうやって見ることができる。で、私は実はですね、コンクリートの中に住んでいてもですね、感謝するんですね。まあ、日本の人たちがですね、こうやって生きている、人間を見ても栄光が現れています。秩序を持って生きているではないか。クリスチャンになりたての時思いませんでしたか？今まで見ていた風景がですね、変わって、何でも感謝ができて、賛美ができてですね、あ、この人たちが生きているっていうだけでも感謝する、そういう本当に新鮮な私たちはスピリットをですね、こう取り戻す必要があるわけなんですね。そして次に、来たれ私たちは不死神ひれ伏そう、私たちを作られた方主の御前にひざまつこう。私たちは作り主を知っているわけなんです。そして、私たちは、主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊であるとあります。この神が私たちを羊として守ってくださり、また養ってくださる方なんだ。で、このように神をひれ伏し拝むというその勧めがあって、次は警告になりますですか。今日もし御声を聞くなら、メリバでの時のように、アラノのマサでの日のように、あなた方の心を固くなにしてはならない。声を私たちは被造物を通して聞き、そして私たちはさっき言ったように作り主である神をひれ伏し拝んでいくという日々を送っていくわけなんですけども、日々の生活を送っている中でですね、それを忘れていくんですよ。人間の技に注目したり、また自分の欲望が出てきたりですね、また試練にあって、本当になんかその人間的な要素しか見ていないときにですね、その声を無視していくようになってしまうわけなんです。心を固くなにするっていうのはそういう意味ですね。固くな、固くする、英語だとハーデンという言葉を使って固くするという意味ですね。で、私がこの カタクナっていう言葉をこの聞いた時に説教したのがデビッド・ホーキンという人なんですけど、説明してくれたんですけど、あの今はですね、このどうですか、ペンダコなくなってますよね。あの今はコンピューターですからね、いかがですか、受験勉強一生懸命やった方はですね、はっきり私覚えてますけど、ペンダコできましたよ。そうするとなんかちょこっとですね、こう刺してもですね、全然感覚がない、これがカタクナになるんだっていうふうに、まあ、彼は説明していました。そのように心がなってってしまう前に気をつけなさい。その声が聞こえている時に私たちがしっかりと応答をしていくという意識的な作業をしていかなければいけないんだよということなんですね。で、このメリバとマサというのが皆さん覚えてらっしゃるでしょうかね。出エジプト記の、この17章に出てきたですね、この岩のところですか、ちょっと見てみますかね。そうですね、この喉が渇いたと言ってもう試したんですよね。で、私たちも試すことたくさんありますよね。主を試してしまうことがよくあります。なんでこんな風になってるんだ今のこの状況が。これがまさにこのメリバでの争いなんですよ。主がおられるのかおられないのか。そして、今度マス、今度マサですけれども、これが、そうですね、ここも同じですね、同じことですね、ごめんなさい、同じことですね、ここ出ているこのところのように心を堅くなにしてはならない。つまり神様が彼らも本当にそのたくさんの奇跡を与えられてですね、本当に神様の栄光を見ることができたにもかかわらず、目の前の生活にあるその不便さであるとか苦しみとかに目を向けて神の真実を疑ったという、そういうところで堅くなになってたわけなんです。ですから次に、あの時あなた方の先祖たちはすでに私の技を見ておりながら私を試み私を試した。私は40年の間その世代の者たちを忌み嫌い、そして言った、彼らは心の迷っている民だ、彼らは私の道を知ってはいない。はい、ここは飛んでですね、その市内の荒野に、あの市内の山のところにいてですね、それから旅を始めてカデシュバルネアまで来て、そしてそこから12人のイスラエルのスパイを送り戻ってきたところ、10人が悪いことを言って、でそれをイスラエル人が受け入れてエジプトに戻ろうと言ったんですね。でその時に神様が、この本当は全ての人を滅ぼすつもり、滅ぼすとおっしゃったんですけど、モーセの取りなしによって、この彼らは死ぬことはない、けれども私の栄光がここに満ちている以上、この全地に満ちている以上、彼らは約束の地には入れないよと。で40年間というその、まあ、裁きを受けたわけですよね。でそれで、それゆえ私は怒って誓った、確かに彼らは私の安息に入れない。でこの安息というのが、この約束の地における安息なわけなんです。で私たちがですね、日々におけるその目に見えるものにこの囚われていくと安息がないんですよね。主にある安息がなくなってしまうわけなんです。いかがですか。私はそうですね、もうこれは読みながら今自分で話してますけれども、まさにあの神様お許しくださいですね。思い煩いがあったり、自分の欲望が出てくるとか、怒りが出てくるとかですね、いろんなのあるじゃないですか。で、あ、こんなね、あの神様が天と地を作ってください、ああそれは当たり前ですよ、もう分かってますよ、私はね、もう本当にもう長いことクリスチャンやってますしみたいなやつですね。でこういうふうに心を堅くなにしていくわけなんですね。もう分かってるからですね。でこれ彼らもそうなわけですよね。彼らも同じだったんです。これが心に堅くなになっていくプロセスであって、それで安息というのを満喫できていないという、まあ、警告がここに書いてあるわけ。ということで、
いいですか、これヘブル人の手紙にですね、この箇所がですね引用されていてですね、4章の2節にこう書いてあります。福音を解き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。はい、ここ大事ですね。ですか、聞いたんだけれども信仰によって応答しなかったわけなんですよ。この結びつけられなかったっていうのがすごく大事なんですね。信仰によって聞いていくという幼子のような心ですね。これが私たちの信仰を生きたものにしていき、実際に身となって、聖霊の身となって、この私たちの生活に見ることができる、その何ですかね、媒体なわけなんですね。ですからいくら聖書の学びをしても、この信仰がその旅ごとに生かされていなかったら、このイスラエルの民と同じようになってしまうんだよという警告であります。で、今度は96編ですけれども、ですね、あえてですね、あの96編から、まあ、99編までのこの話をですね、ちょっと予言的にも見ていきたいと思います。ですね、説明します、これから。新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ。火から火へと御救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で語り継げよ。そのくすしい技をすべての国々の民の中で。まず新しい歌を歌いなさいですか。これはですね、必ずしもすでに歌ったことのある歌を歌ってはいけないという意味ではありません。けれども私たちがですね、ああ歌ったことあるわって言ってですね、この歌っていったら、それは新しい歌ではない。でも本当に新鮮な思いで、新たな思いで、意味をかみしめながら歌えば新しい歌になります。まあ、でもですね、私はですね、この歌が出来上がりましたって言ってですね、この歌ってですね、自分でオリジナルを歌っていくというのは素晴らしいことだと思うんですよね。救援活動に行った時にですね、静岡から来たあの教会の方がですね、あのコンビがいる、一人はもうその牧師さんなんですけれども、もう一人がそのずっと引きこもりだったっていう方ですね。もうでも本当にかなり30代後半の方で、それから引きこもりが始まった。でもそこで立ち上がってですね、教会に来るようになった時のその彼の歌がすごいんですよね。もう本当に私はこの罪と決別します。今までは環境のせいにしていた、誰々のせいにしていた、でも私はこの罪と決別しますっていう、そういう内容の歌なんですね。みんな揺れる、魂が揺れてですね、すごい緊張してるんですよ彼はね。ものすごい顔がちょっと赤くなってるんですね、緊張してるんですけども、本当に揺れる、魂の揺れる歌でしたね。これが新しい歌なわけなんです。そしてその歌をですね、次どうですか、火から火へとその国々に、つまり地平線が昇るその東から西まで全世界に対してその良い知らせを告げなさいと、語り継げなさいという歌なわけなんです。でこれが実はダビデがですね、この新しく礼拝賛美を導入した時に、神の箱を持ってった後にですね、この歌を歌わせているんですね。これダビデの歌になりますね。ちょうど今日デボーションしたらですね、自分そのデボーション私何ですか、順番にやってるんですけども、で今日の箇所がですね、どうだったかな、すいません、16章だったんですよね。そしたら、歴代史の第1の16章だったんですけども、それぞれ23節に、この全地を主に歌い、火から火へと御救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で語り継げよ。そのくすしい御業をすべての国々の民の中で、誠に主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に書いてあるわけですよ。
ここで
ここの文脈を見ると、この神の箱をエルサレムに運び入れてですね、そしてその後でレビ人たちにこの賛美を、この礼拝を導くことを命じてですね、その時に歌った歌なんですよね。
ダビデのですね、学び本なの、いつも私言ってるんですけど、第一サムエルと第二サムエルをいつかしてみたいんですけども、
あの支援後あたりやってみてもいいんじゃないかなと。
ダビデのですね、動きを見ていると、あの旧約聖書はユダヤ人のための書物だと言ったら大間違いなんですよね。これ異邦人への宣教が含まれてるんですよ。アブラハムの時も国々という言葉が出てきて、そしてここでもですね、彼の中には異邦人もたくさんいました。彼のところに集まってきたですね、彼に従うですね、人たちの中には異邦人がたくさんいたんですよ。そして彼はですね、本当にこのイスラエルの神が自慢したい、本当にこれを、このなんですか、宣伝したいというですね、その思いを持って全ての民に対して私は語り継げたいんだ、それだけ誇れる神様なんだよ。でこれを、神、彼はその思っていたわけなんです。私たちがエリートになっては絶対にいけないですね。クリスチャンエリートになってはいけません。本当に現場のですね、本当に何も知らない人たちにですね、イエス様のことを本当にお知らせしたいんだ、このスピリットを忘れた時点で私は知っていますよとですね。で、こういう態度を取り始めた時点で私たちは神様の心を見失っていくわけなんですね。
でもダビデはそうではありませんでした。だから次にこの大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。まことに国々の民の神々は虚しい、しかし主は天をお作りになった。尊厳と威光は見舞いにあり、力と光栄は主の聖所にある。
わかりますか？国々が知らないその大いなる神様と、そしてその国々のが拝んでいる神々とを対比させているわけなんですね。
私たちが信じている神様は素晴らしいお方です。そして、虚しいと書いてありますけれども、日本の人たち、その天と地をお作りになられた神様を知らない人たちと私たちの違いですね。それはですね、この世しか見てない、この地上のものしか見ていないという事実があるんですね。いくら彼らが天国に行く、天国という言葉を使ったとしてもですね、このクリスチャンが言っている天ではないんですよ。で、これはですね、長い、私が宣教会議アメリカに行った時に、ここでですね、何十年も宣教をされていた方がちょうどおられてですね、まあ、その人のメッセージを私聞いて結局海外宣教に行くきっかけになったんですけれども、その方がですね、こう言ってましたね、明日死ぬとしたら天国に行く確信がありますかっていうのが大体アメリカでですね、伝道する時の初めの言葉になるんですよ。で、同じようにして伝道したと。そしたら日本人の人はですね、天国とかなんだかって、もうこの世だ、この今の生活だけでもね大変なのにね、また先の生活考えなきゃいけないんですかという反応を受けると、だから This life is enough というふうに言われたと。もうこの世の、ね、生活だけで十分ですよと。で、私がそのことをですね、この、まあ、伝道を始めるところのすぐに感じる天国の話をしてもですね、キョトンとされてしまうわけですよね。で、まあ、最近ですけど、しょっちゅう私ね、例として使いますけど、本当に神道を信じてる人、いわゆる日本人で、なんとなく習慣で神道を信じてるんじゃなくて、本当に神道を信じてる人と話す機会があって、で、その人を聞いたら、やはり、あ、日本人って本当に、まあ、仏教もそうかもしれないけど、神道なんだなっていうことをよく思いました。この世のことなんですね。死んだら神様になるって言ってるんですけど、この世での神様なんです。すべてが目で見える、このいるとしてもですね、例えばこういうところにこうなんかその所在している、その被造物のところに所在している神々な、神様、いわゆる神様なんですよ。神道用語の神様ですよ。天という概念がないんです。天がないんですよ。で、私たちが信じているのは
この天と地、いわゆる物理的な天と地が過ぎ去ってもなお残っているところの天なんですよね。1ミリともびくともしないんですよ、この天と地が滅んでもですね。私たちが信じている天というのは1マイクロなんかそのミリっていうんですか、顕微鏡で見るぐらい、それでもびくともしないところの御座のある神の王座、玉座がある天なわけなんです。これを私たちは信じている。ですから今ここで、しかし主は天をお作りになったというのは、いわゆる物理的な天ではなく御座のある天の話です。でそこに尊厳と意向、力と栄光、主の聖女、そこの天において神の聖女があるんだよということですね。旧約聖書を見るとですね、その物理的なエルサレム、シオンの聖女のにあるだけじゃなくて、いつもその背後にある天というのが投影されて、いつも語られています。でそれが如実にはっきりと鮮明に現れたのが新約聖書なんですよね。では次行きましょう。国々の民の所属を主に捧げよ、栄光と力を主に捧げよ、皆の栄光を主に捧げよ、捧げ物を携えて主の大庭に入れ、聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せ、全地を主の御前におののけ、はい、国々の民も礼拝に参加するように強く呼びかけを行っています。でこれが、先ほど言った予言的に話していくと、宣教を行っていき、福音活動を行っていきですね、そして異邦人である、その今までは偶像を拝んでいた人たちであっても、今イスラエルの神を崇め拝んでいるということなんですよね。つまりキリスト教会でしょ、今の教会の時代ですよ。まあ、当時は当然ダビデの時代の時はですね、異邦人であってもですね、その礼拝、その大庭のところにまでが入っていくことができますので、この、ですね、外庭っていうのがありました。そこまで異邦人が入れる。そして内庭っていうのは、この異邦人入れないんですけれども、入ってきなさい、捧げ物ですね。ですか、教会生活っていうのは重要なんですよ。なんで、まあ、今すでにもう行かれてる方に話してるんでね、あんまりね、このインパクトがないんですけれども、生活が欠けないとですね、神様出会えないんですよね。捧げ物ですよ。でこれはですね、喜んで捧げていくときにですね、私たちが神様を実体験できるんですね。その私たちが本当に、まあ、いわゆるは具体的に言ったら献金になるわけなんですけれども、献金だけじゃなくてですね、本当にその礼拝をですね、優先事項にして、どんなことがあっても極力、この教会に行くようにするということはですね、生活の一部になっていくということに他ならないわけなんですよね。そして次に聖なる飾り物というのが、これが何かと言ったら、イエス・キリストを身につけるということです。ちょっと見てみましょう。エペソ人への手紙の4章なんですけれども、4章の22節から24節までを読みますね。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びゆく古い人を脱ぎ捨てるべきで、べきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出す、かたどり作り出された新しい人を身につける、身に切るべきことでした。ここなんですよね。新しい人を身につけてください。聖の飾り物です。イエス・キリストにある新しい人を、これを私たちが日々行っていく。情欲にあるこの古い人っていうのは捨てていきましょう。私たちがその時に誘惑を受ける、あるいは罪を犯してしまった、悔い改めですね、神様の前で泣いて悲しんでですね、もう私はもうこれからもう離れていきたいです、そしてイエス様に会ってですね、私は本当に悔い改めて、そして捨ててって、この新しい人の中で生きていきたいです、喜んで感謝しながら生きていきたいです。でこれを行っていきましょうという意味なんですね。で次に10節、国々の中で言え、主は王である。これ英語で言うと The Lord reigneth、支配しておられる、統治しておられると書いてますね。誠に世界は固く立てられ揺らぐことはない、主は公正をもって国々の民を裁く、はい、主が統治しておられるんだよ。これを決して忘れないでください。私たちが
この世の中で起こっている事象を見ていくとですね、忘れていっちゃうんですよね。主が統治しておられる、主が全てを支配しておられる、悪いことも含めて神様が支配しておられる、神様がこれを起こしておられる、これを覚えていてください。そして、公正をもって今度は裁くという内容が出てきました。いいですか。天は喜び、地は小躍りし、海とそれに満ちているものは鳴りとどろけ、野とその中にあるものは喜び勇め。その時 森の木々も皆主の御前で喜び歌おう。確かに主は来られる、確かに地を裁くために来られる。主は義をもって世界を裁き、その真実をもって国々の民を裁かれる、はい、ここで裁くという言葉が出てきました。主は王であられると同時に裁き主です。でこれをまず被造物が喜んでるんですね。でここで私たちが世の中にある不条理について考えるときに、神様が裁いてくださるんだ、イエス様が戻ってきてくださるときに裁いてくださるんだということです。はい、予言的に見ていくとどうなるか。イエス様が戻ってくる、私たちが宣教の働きを行い、その世の中、その国々、まだイエス様を知らないですね、偶像しか知らない人たちに対してイエス様を伝えていくという情熱を持ってください。これを本当に自慢、この神様を自慢してですね、本当に伝えていきたいということを思うと同時にですね、私たちはいつも主が裁くために戻ってきてくださるんだ、次はイエス様戻ってくるということなんですよ。でなんでここで被造物が喜んでるのかなんですね。皆さん、被造物を見て神の栄光を感じ取ってください。先ほども話しました、被造物を見て、自然界を見て、また動物であるとかですね、私もなんか不思議に思ったんですよ。今トマト作ってるんですけどね、ベランダでなんでこんな鮮やかな黄色とかね、黄色トマトとか、あと赤とかね、あとはブドウとか食べるとあんなに綺麗な紫じゃないですか。不思議だなって思うんですね。あと犬を見ても不思議になるんですね。何でも忠犬ハチ公ってあるけど、なんでここまで忠実になれるのかな、人間よりずっと忠実じゃないかですね。神の栄光、そこに神の声を私たちは聞くことができる。人間は素晴らしいですよ。本当に秩序を持ってですね、高性能な機械を作ることができですね、町を作ることができ、そこにも声があります。で今ここで喜んでいるというのはどういうことかと言いますと、ローマ人の手紙を開いてください。8章です。18節から23節まで見てみますか。よろしいですか。今の時のいろいろな苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめきと共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく御霊の発報をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子としていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。わかりますか。これは被造物がアダムが罪を犯した後に呪いの中に入れられたということなんです。確かに神の栄光を反映しているんですけれども、被造物自体がその呪いの中にいるために、例えば天災が起こるわけですよね。また動物界においては弱肉強食があるわけなんですよね。非常に過酷なわけなんです。非常に無慈悲なわけなんですよね、自然界というものは。そうですね。で、このことを言っているんですよ。そしてそれが解放されるのがイエス様が地上に戻られる時なんです。地上に戻られたときに、ライオンはもはや肉食ではなくなり草食になるということがイザヤ書に書いてあります。
そして荒野に川が流れるというですね、あのフォークダンスですね。マイムマイムマイムってどういう意味ですか。あれヘブル語で水なわけなんですよ。だから意外に私たちの日本語にもなっている生活の中にも実はヘブル語っていう、まあね、あのまあ日本語で外来語はありますけれども、ヘブル語も入ってるのあるんですよね。あれイザヤ書から来てるんですね。そのようになるんですよ。でそれで喜んでいるということなんです。ですから私たちの環境保護というのはですね、その思いはすごく私は同感できるんですけれども、やはりその保護、その本当に美しくなってほしいというのは分かるんですけれども、それが解決できるのはイエス様が戻ってくるということなんですよ。そして先ほど読んだところは神の子の現れっていうのがありました。これがまさに教会なんですね。イエス様によって御霊によって私たちは救われたわけなんですけれども、この贖い、この体の贖いというのはまだ行われていないわけなんですけれども、その贖いが行われ、キリストと共にこの地上に戻ってくるとき、これを彼らは喜んで待っている。だからナルニア王国物語というのが、あの、C.S. ルイスのですね、まあ、映画にもなっているあれが、なぜそのナルニアの自然界が動いて喜んでいるのか、そしてなぜ人間が来てそこで王となって王冠を受けてですね、あのアスランというイエス様を表している人物がいるんだけど、その他に王としてのですね子供たちが出てくるのか、人間が出てくるのか、それがまさにこの聖書の書かれている福音のをただ彼は表現しようとしただけだ。それで今喜んでるんですよ。ですから私たちはこれを忘れないでください。ああ、自然界が全部本当に子供たちがなんかですね描く、あれは子供の気休みだと思わないでください。そうじゃないんですよ。私たちは子供のようにですね、そのように本当に自然界が回復されるですね、素晴らしい時が戻ってくるんだ。イエス様が戻られたらそうなるんだ。そして裁くために来られるという言葉があります。でこの裁くために来られるという言葉を彼は使徒パウロがですねギリシャのアテネで説教をした時に引用してるんですね。使徒の働きの、確か17章ですね。17章にですね、偶像だらけのあのアテネですね、この日本と似てます。お地蔵さんがあるようにですね、どこに行ってもですねギリシャ神話のこの神々があるんですよ。でそこで彼がですね、このそういうところには神はおられませんよと、天と地をお作りになった方がおられるんです。ですから17章の30節から31節を読みますけれども、神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神はお立てになった一人の人により義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中から蘇らせることによって、このことの確証を全ての人にお与えになったのです。なんですね、キリスト教という考えが一つあり、そして仏教がある。そうではないんです。イエス・キリストが蘇られたというそれ時点で天と地を作られた神がこの地上を裁くために来られるという確証が与えられたんですね。ということで96編が終わり、そして今度は97編は主が戻って来られる、地を裁くために戻って来られる話になります。主は王だ、地は小躍りし、多くの島々は喜べ、雲と暗闇が主を取り囲み、義と裁きが御座のもといである、火は御前に先立って行き、主を取り囲む敵を焼き尽くす、主の稲妻は世界を照らし、地は見ておののく、山々は主の御前に蝋のように溶けた、全地の主の御前に、わかりますか、主が火を持って裁くわけなんです。出エジプト記に出てくるシナイ山における神様の権限ですね、神の現れっていうのが恐ろしかったですよね。黒雲があって角笛があってですね、そして火がやっぱ特徴的でした。 でそれを見ただけでもイスラエル人は震えて恐れたわけですよね。でその姿を全開させます。神様事実火をもって裁き、山が蝋のように溶けていくということも事実上起こる、事実として起こっていくわけなんですね。そして次に天は主の義を告げ、すべての国々の民は主の栄光を見る。偶像に仕える者、虚しい者を誇りとする者は皆恥を見よ。すべての神々を主にひれ伏せ。面白いですね。神々がどうやってだっていうのは木と石で作られたものじゃないんですかっていうかもしれませんけど、ここで言ってる神々というのはさっき言ったように、まことの神を拝んでなくて自分こそが神だと思っているものすべてですね。ある時には裁判官が神々と詩篇の中で呼ばれています。出エジプト記の中でも裁判官ですね、その権利が与えられたもの、それが全部恥を見なさい、恥を見なさい。
そしてシオンは聞いて喜び、ユダの娘たちも小躍りしました。主よ、あなたの裁きのために、まことに主よ、あなたは全地の上に優れて高い方、すべての神々をはるかに抜いて高きにおられます。
私たちの神様はこんなに素晴らしい方だ。
そしてシオンは聞いて、ユダの娘たちも小躍りした。
つまり神の民とされた者たちは喜んでいるんです。そして偶像に仕える者たちは恥を見ているわけなんです。このように反応が真っ二つに分かれます。イエス様が戻ってくるときに真っ二つに分かれます。第二テサロニケの手紙一章にですね、そのイエス様が戻ってくる姿が描かれているんですけれども、一章の八節、九節、十節。その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は主の御顔の前とその道からの栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるのです。その日に主イエスは来られてご自分の生徒たちによって栄光を受け、信じたすべての人もののそうです、あなたに対する私たちの証言は信じられたのです。簡単の的と、他の人たちは退けられる、しかし生徒とされた者たちは喜び踊るわけなんです。
それで10節、97編の10節、主を愛する者たちよ、悪を憎め、主は生徒たちの命を守り、悪者どもの手から彼らを救い出される。光は正しい者のために種のようにまかれている。喜びは心のすぐな人のために、正しい者たちよ、主にあって喜べ、その聖なる皆に感謝せよ。ですからなぜ喜びが出てくるかというと、悪を憎んでるからなんです。悪を憎んでるからです。
悪を憎んでなかったら救いの喜びは失われてしまうんですね。悪を愛したらそうですね。世を愛する者は神の愛を持っていないという聖書、第一ヨハネに書いてあります。肉の欲、目の欲、そして暮らし向きの自慢、これが世の愛であると。で私たちはそれを退けるときに、私たちはそれをもういい、これやりたくないですね、もういいです、イエス様あなたに従いたいです、
このときにですね、私たちは。でもまたその誘惑が来るわけです。またそれに襲われるわけです。でもここで約束されているように生徒たちの命を守ってくださる、悪者の手から私たちを救ってくださるんだ、試練から誘惑から私たちを救い出してくださるんだ。そしてその光っていうのは、そのいわゆる神の正しさですよ、清さですよね。正しいもののために種のようにまかれていると。で喜びっていうのは心のすぐな人、私たちが双心になっている時にはその喜びがなくなってしまうんですね。すぐになっている時にその喜びがまた戻ってくるわけなんです。ですから正しい者たち、主にあって喜べなんですよ。環境じゃなくて
主にあって喜ぶ。その聖なる皆、聖という言葉たくさん出てきますよね。これは神、作られたものと完全に隔絶されている状態です。だから人間の目に見える世界とごちゃごちゃになっていくと、これが分かんなくなっていく。でも神はもう完全に隔絶されていて、分かたれている方ですね。それに感謝せよということであります。よろしいでしょうか。ではですね、続けて見ていきますよ。98編です。新しい歌を主に歌え、主は苦しい技をなさった。その右の御手とその聖なる御腕とが 主に勝利をもたらしたのだ。主は御救いを知らしめ、その義を国々の御前に表された。主はイスラエルの家への恵みと真実を覚えておられる。地の果て果ても までもがみんな我らの救い、神の救いを見ている。はい、ここを予言的に見ていくと、主がイエス様が戻ってこられて統治を始められた時のことでありますね。もうこの勝利を与えられたんだ。そして救いをもう国々に対して、世界に対して知らしめてくださったんだ。そしてイスラエルに対する真実ですね。神様がイスラエルを通して与えられた恵みと真実が、もう国々、地の果てに至るまで知らされているというこの事実であります。どうですか皆さん、世界中にイエス様のことが伝えられたらなんて嬉しいことでしょうかですね。私たちの周りにいる人たちがイエス様を信じたらなんて素晴らしいことでしょうか。私も親がですね、あの人たちはまあ、キリスト教とか私が信じているものとはもう違う世界に生きている人だなと思いました。その人たちが今イエス様を信じているわけですよね。ああそうか、神様って愛してるんだ、全ての人を愛しておられるんだ。神様は今は全然神様とは関係のない生活をしている人たちも神様のものとしたいんだ、ね、このことを願っているんですが、それを願いながら生きてるんですけども、イエス様が戻られたらそれが完成するわけですね。で次に、全地を主に喜び叫べ、大声で叫び喜び歌い褒め歌を歌え、盾ごとに合わせて主に褒め歌を歌え、盾ごとと歌の調べに合わせて、ラッパと角笛の音に合わせて、主である王の御前で喜び叫べ。海とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものよ、鳴りとどろけ、もろもろの川よ、手を打ち鳴らせ、山々もこぞって主の御前で喜び歌え。まず私たちは自然とですね、このからかけ離れてはいけませんね。あの自然の中で、あのアフリカとかですと、ね、なんか本当に野外礼拝っていうか、あの賛美をしているとですね、何キロ先からもなんかあの、これはねちょっと話だけなんで、私実際行ってないから分かんないんですけども、あの聞きつけてやってきましたとか、何でかってですね、賛美を3時間も4時間もやってるみたいな話はよく聞くんですけれども、そういうですねビジョンを忘れてはいけません。そしてですね、喜ぶ、大声で叫ぶ、また音楽をかき鳴らすですね。どうかですね、まあ、日本の人たちは静かですけれども、私は全ての人がそれをやるべきだとは言っていませんけれどもですね。で私はあのそうですね、でこういうことをやったらですね、ああこれカリスマ的な教会だ、ペンテコセだですね。で私はそうなんだとかって思ったんですよ。そういうふうに言われてですね、大学の時代に。で世界に行ってみるとですね、例えば韓国の人たちはあの祈り方がすごいですね、叫ぶんですね。あれ競争してるんですね。一人がこのあの同時に祈りますからですね、一人が祈り始めるとうるさいから自分がもっと大きくなっていくんですね。でまた大きくだから相手もよく大きくなっていくんですね。どんどん大きくなっていく。でこれが韓国だけじゃないんですよね。例えばあの中南米に行ったらですね、もう喜び叫んで踊りながらですね、これ賛美をしてるわけなんです。でこれもでユダヤ人の人たちがですね、イエス様を信じているユダヤ人の人たちもですね、もともとイエス様を信じたユダヤ人の人たちも踊りますよ。しょっちゅう踊ってます。何時間踊るのっていうぐらい踊っています。でイエス様を信じた人たちもこうしょっちゅう体が動いてますね。あの神様を礼拝するとき、礼拝するって言ったらこう手を押さえたりですね、賛美するとこ手を挙げたりですね、あとひざまずいてみたりですね、聖書に書いてあることそのままやってるんですよね。だから私たちはですね、頭で賛美しないでください。体で賛美をしていくっていうことはですね、私もですね本当はやっていきたいんですけど、まだ本当神様、聖霊様の導きをですね、 こう求めてますけれども、これをだから作り上げてもいけないし、イエス様の御霊のですね導きがないとできないんですけれども、まあ、それをやりなさいと。で次に9節、確かに主は地を裁くために来られる、主は義をもって世界を裁き、公正をもって国々の民を裁かれる、また義をもって裁かれるということが書いてありました。どうしましょうか、行きましょう ね、さあと2編なので一気に行きます。主は王である、国々の民を恐れおののけ、主はケルビムの上の御座についておられる、地を震えよ、主はシオンにおいて大いなる方、主はすべての国々の民の上に高くいます、はい、主は王である、またありました王である、そしてケルビムの上の御座についておられる。でこれを予言的に言ったら、天におられる主がこの来られてですね、その天が地上にある状態です、くっついてるような状態ですよ。ケルビムというエデンの園において、アダムとエバが追放されましたよね、エデンの園から。そして命の木を守るために火の剣を持っていたのがあのケルビムなんです。そして幕屋が作られた後に契約の箱の贖い上にある贖いの蓋の上にあるのがあのケルビムであります。翼を持っていました。その翼がですね重なり合ってるんですね、二人のケルビム、今二人ってあえて言いましたけれども、ケルビムっていうのはですね、どうか動物だと思わないでください、天使なんですよ。しかも最高級の天使ですよね。私たちよりもはるかにですね知的な存在ですよ、知的な存在ですね。でこのそしてこれをですね黙示録の4章を見ると、そこにはもう絶えずですね、聖なるかな聖なるかな聖なるかなって叫んでいるわけなんです。神の右の座に存在するあれなんです。でエゼキエル書を見たらですね、はっきり言ってもケルビムの上におられる主の幻が書いてあります。つまりここでは地上に降りてこられたケルビムのその上におられる主の栄光を見ているその国々が恐れおののけと言っているわけなんです。そして3節、国々の民を大いなる恐れ多い皆を褒めたたえよ、主は聖である、王の力は裁きを愛する、あなたは公正を固く立てられた、あなたはヤコブの中で裁きと正義を行われた、我らの神主をあがめよ、その足台のもとにひれ伏せ、主は聖である、再び聖である。その天が降りてこられるということはもう神様のその聖なる姿を目の前で見ている状態ですね。本当に私たちがこの幻が与えられるようにですね祈っていきたいと思いますね。神様は聖なる方であり、天の御座におられる方であり、私たちが神様の前に近づくということはまさにこの聖なる方に近づくことであります。ですからちょこっとでも神様が近づかれたら、私たちは一気に燃やされて溶けて死んでしまうわけなんですよ。もう 0.1 秒もかかりません。ゼカリア書にはですね、イエス様が戻ってこられたらまだ立っているうちに内側から溶けていくというのが書いてあります。そういうせいなんですね。でもなんで私たちが近づくことができるのか、ヘブル人への手紙にですねこれが詳しく書かれています。イエス様が聖女を清めてくださって、ご自分の血を携えて大祭司として至聖所の中に入って神様のところにご自分の血を持っていかれた。それによって聖女が清められた。私たちがイエス様の血を片時も忘れることはできない理由がそれなんですね。聖なる神に近づく、礼拝において聖なる神に近づくというのはイエス様の血を見ながら近づいていかない限り決して行くことはできない。そして次に6節、モーセとアロンは主の祭司の中に、サムエルは皆を呼ぶ者の中にいた、彼らは主を呼び主は彼らに答えられた。はい、ここでモーセとアロンですね、いつも祭司として主の御前に出て行き祈りを聞いてもらったわけなんです。でサムエルの特徴、預言者としての特徴はですね、彼も祈る人だったんです。彼はですね、取りなしをやめることによって私は罪を犯すことはできないと言ったんです。 彼はいつも祈って前に出て、彼も祭司、彼自身も祭司なんですね。出たんです。で、そしてその祈りを聞いて、神様から聞いてもらっていたと、そういう人でありました。そして主は雲の柱から彼らに語られた。彼らは主の里しと彼らに賜った掟を守ったと。彼らは祈りに応えてもらっただけではなく、同時に神の言葉を与えられた人であります。律法が与えられました。でサムエルの場合は預言者ですから、預言の言葉が与えられました。我らの神主、あなたは彼らに応えられた。あなたは彼らにとって許しの神であられた。しかし彼らの仕業に対してはそれに報いる方であった、はい、祈りに応えてくださる神なんだ。忘れてはいけません。どうか祈ってください。どうか祈ってください。祈りが応えられるという経験を積んでください。その経験こそがですね、私たちが神様に対して大胆になり、そして神様に対する信頼をですね、増し加えることのできる、その貴重な経験になっていきます。どうかそれを経験してください。どんどん経験してください。そして次に、この許しの神があって、神、その、私たちがですね、祈りに応えられる神を見ていくときにですね、この2つの性質を見ていくわけです。1つは許しの神なんですよ。罪許してくださる方なんですよ。憐れんでくださる方なんです。なんて素晴らしい方でしょうか。悔い改めの罪の告白の祈りをですね、神様は喜んで聞いてくださる方なんですね。本当に神様は許しに富んでいらっしゃる方、罪許してくださる方です。と同時にですね、私、ああ、許してくれるんだから、じゃあ罪を犯してもいいや。じゃないんだよというのが、この仕業に対しては報いる方なんですよ。ですね。我らの神、主をあがめよ。その聖なる山に向かってひれ伏せ。我らの神、主は聖である。ですね。何回も何回も聖だということを強調しています。で、ここで山という言葉も出ています。なぜかといったら、シオンの山が一番高いところになる。そこがですね、周りが平らになるんですね、この予言を見るとですね。そしてシオンの山のところだけが上にこう高くなるということが予言されています。エゼキエル書でも、あとはどこだ、ミカ書にも書いてますね、イザヤ書にも書いてますね。高くなる。そして私たちは新しい天、新しい地に行くとですね、その天から降りてくるエルサレムがあって、そこもやっぱり山なんですね。高いところになるんですという予言が書いてあるわけ。でなんで私たちがこれですね、日本を見るとですね、高いところに絶対あるじゃないですか、鳥居があってですね、あれはですね、歪曲されちゃってる、歪んでるんですよ。でも神様には近づこうと思ったんだけど、歪曲されて、ちょうど歪曲されて偶像礼拝しちゃってるわけです。でもそれが本当に神様のものになるんだということであります。では最後100編、感謝の賛歌。全地を主に向かって喜びの声を上げよ。喜びを持って主に仕えよ。喜び歌いつつ見舞いに来たれ。はい。ここ100編はですね、礼拝の時によく読まれるところでありますけれども、私たちが奉仕をする時に喜んでいるでしょうか。喜んでない奉仕があったらやめていいです。結構です。ね。ちょっとそれ言わないでください。いや、例えば調子が悪い時あるじゃないですか。その時に責任果たさなきゃダメですよ。私はね、ちょっと気分が良くねえな、今日やりたくないな、それで今日任された報酬をやめるとかっていうことではないんですね。いいですか。気分の話をしてるんじゃないですですね。気分が悪くても、でも私はこの責任を果たすことは喜び感じると。私はこの説教の準備する時に、疲れたなとかね、切羽詰まってるありますよ。でもじゃあやらなかったら、これこそ喜びが半減しますよね。ですよね。そういう意味での責任を果たす中においての喜びの話をしています。でそれがもしないとしたら、言われたからやらなきゃいけねえな、だったらやる必要はありません。天国行っても報いがありません。いいですか、覚えてください、ね、主はケルビムの上におられる方です。ですか。人間関係で教会行かないでください。いや、人たちがなんかどう思うかわからん。やめてください。なんでか、永遠に住むところで報いがないからです。私はこれだけ一生懸命やってたんですよ、神様って言ったらですね、私は命じてない、これ一言で終わりです。報いないんです。喜んで主に仕える。次に、知れ、主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊で、 感謝しつつ主の門に賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよ。感謝してください、賛美してください。ここでまず門があるんですね。神殿には外庭を取り囲むその壁があってですね、そこのまず門に入って、そして次には大庭に入っていくというのがここで書いてあることでありますね。どんどん私たちは主の聖所へ近づく、そのプロセスをですね、過程をこの賛美と感謝によって行っていくんですよ。私が嫌いな祈りがあるんです。それは賛美が終わった後にこれから礼拝が始まりますけどっていう祈り、私はそれ非聖書的だと思う。聖書的ではないです。賛美から祈りから礼拝が始まるんです。ですか。そして説教の時間になりますけど、それは神の御言葉、その契約の箱はありますよね。その中に何ありますか。10回あるわけなんですよ。神の言葉によって私たちは神の本質を知っていくわけなんです。見直していくわけなんです。神の名前ですか。だから賛美と感謝というのは何かといったら、その臨在へと導いていくですね、その過程なんですよ。礼拝というのはその前から始まってるんです。ですか。そして主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世に至る。わかりますか。私たちが神に近づけば何がわかるか。慈しみ深さ、恵み、真実ですよ。これなんですね。礼拝に行ってこれ感じてますか。慈しみ深い方だ。説教が終わった後にこれ感じて残って、その曲、あの礼拝を終えてるでしょうか。恵みだ。そして真実が世に世々にある。真実なんだ神様が。これを知っていくのが毎週毎週行っている礼拝なんですね。礼拝人になりましょう。礼拝人になっていきましょう。私たちがお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたがインストラクションを、そのどのようにして私たちが礼拝を、また賛美を、また喜びを捧げていけばいいのかの教えを請うてくださり感謝いたします。天のお父様、どうぞ私たちがこの日、本当にこの1週間の半ばにこのようにして御言葉を聞くことができ、そしてまた礼拝土日、ロースクリスチャンフェルシップ土日、土曜日もそうですけど、日曜日の礼拝をあなたが祝福してくださいますようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。